QIC。
こちらは岡山県岡山市からいただきました。49歳塾講師、ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
鹿児島県の選挙管理委員会が作成しました、鹿児島県知事選挙の啓発ポスターに登場する架空の4人の知事さん、その一人が他力本願知事と書いてありました。これを問題視しました本願寺、鹿児島別院、まあこれ西本願寺、派ということですかね、と、新州長団長男連合鹿児島支部、まあ、浄土真宗の、が猛抗議を行いました。で、鹿児島県のこの選挙管理委員会は抗議を受けまして、ポスター2種類作ったんですけども、計160枚を全部すり直すことになりました。で、他力本願の部分を今度は人任せというふうに変えるそうです。だから人任せイコール他力本願って思い込んでたってことでしょ、作った人が。だから、他力本願の意味を分かってないっていうことで、それをまるでチェック、いろんなチェックが入ったと思うんですよ。誰もこれ気づかなかったんだろうなっていうことかなと思います。で、本願寺、鹿児島別院によりますと、他力本願は仏教用語です。本来は仏の慈悲によって救済されることを意味していて、で、まあ、工事したかその工事文では、仏様の生きとし生けるものを救わずには折れない強い願いの働き、それが他力本願の根本であると。で、現在は他力の、他人の力を当てにするというふうに意味をこう、取り違えて使われている、非常に遺憾であるとしています。で、この大切な言葉を面白おかしく使われるのはいかがなものか、配慮が足らないんではないかと。それと、まあ、違う言葉で、例えば今言った、その人任せとか、いうことで、表現していれば全体として面白いポスターだと思ったと、この、本願寺の方も語っているそうです。いますよ、未だに。テレビとかでも、あれはもう結局他力本願ですからね、とかって言って、それでその後アナウンサーに、先ほど他力本願という発言がありましたけれども、あの内容が意味が違いますっていうようなことで、お詫びして訂正いたします、みたいなことがありますけど、まあ、知らない人は多いと思いますよ、まあ、その、なかなか、
なんかその意味分かっててもそういうふうに使ったりしませんね、でも。
いや、てかさすがにね、やっぱね、俺は、まあ、こういう、まあ、メディアでずっと生きてきたから、他力、まあ、俺も昔は知らなかったよ。他力、それは他力本願だよとかっていうことがあったけど、はいはい、それ言うと、その猛抗議が来るわけよ、本当に、その、信州の関係の人から、はい。で、それを見てるから、あ、それは絶対言っちゃいかんだっていうふうに、うん、もう、染みついてますんで、私は言わないですね。
ありがたいお言葉です、
お前がやるとかでいいんじゃないですかね。お任せじゃなくて。そういう悪役がいたんですけど、ワンピースで。お前がやれって。部下の力を、部下の力だけで海賊王になり上がろうとした、はい、すごい、なんか、有能な、海賊がいたんですよ。部下をすごい信用してるってことですか、ね、
信用してる。はあ、
お前がやれって。はあ、だから僕は結構そのキャラ、結構森やっていいですけど、結構嫌われてるんだけど、はい、お前がやれって部下を信頼して、結構自由に裁量させるっていうなんか姿勢は評価すべきなんじゃないのかなという。
人事には向いていたと。
まあ部下が優秀だったりとか。
調整役に向いていると。
まあその。すいません、それはどこまで西中島と感じますか。
西中島の闇将軍は部下をボロ雑巾に使い捨てるだけなので、
今これ西中島じゃなくて鹿児島の話だ。島が違うんです、お願いします。で、
情けは人のためにならずとかも、
まあ、意味全然違うと思ってる。情けをかけてはいけないと思ってる人が多いですからね。人に情けをかけることによって、周り巡り巡って自分の元に戻ってきますよっていう。だから人に情けをかけると得しますよっていう意味が、情けは人のためならずなんだけど、それを分かってない人が非常に多いという。
真逆です。で、ご用したものが一定広がってしまうと、自分も間違って使ってるかもしれないなと思いながら、もう喋るんで、
まあよくあるのは例えば、それは的を得た言葉ですね、なんてことを言う人がいるんですが、これ間違いですからね、的は得るものじゃなくて的は得るものですからね、で得るものは何かというと当なんですよ。当たりを得てるので当を得るなんですよ。当を得ると、的を得る、 え、っていう、この言葉、これはもう基本的にもう、あの、小学生レベルで知らなきゃいけない言葉なんですけど、意外と知らない人多いですよ。で、あとそういう、あの、なんか、いわゆる御用ってやつですね。御用も、その、世の中でそれがルフしたら、それが正しくなるって場合ももちろんあります。ええ、で、そういうのをこう一生懸命集めてる、あの、NHK の日本語センターとか、その、あの、各出版社の、あの、辞典編集チームみたいな、あの、映画とかドラマになりました、船を編むっていうのがありますけど、うん、ああいうようなところの人たちが一生懸命そういう用例採集っていうのをやってて、その意味を集めてますけど、やっぱでも、国語って大事だなと思いますよ。そういう意味っていうものをちゃんと分かって使うと、本当に役に立つわけです、言葉って。必ず自分のその武器になりますからね。で、まあ、あるいは防御という。で、それが分かってないと、その武器が、暴走したり、あるいは防御が効かないという、そういうような人になっていく、そういう、やっぱり日本語、国語というのを学ぶべき、その本を読むとか、映画を見るとか、そういうチャンスを活かせなかったまま、国会議員とかになるとまずいですよね、前島さん。
剣も剣なんやって言い直るんじゃないですか。だから前島君とかを粛清したけど、その粛清した刃が返ってきても私は受けて立つよってスタンスで政治をやってるかもしれないですね。
かもしれないですね。
いや、あるいは諸刃の剣っていうのは両方ついとってペンディアンっていうふうに言う。いや、ダブルで使えるってペンディアンって思ってるかもしれないですよ。
すごいでしょ。違う、でもそのね、訴えられたら美味しいと思ったりする人ですからね。
そうそうそう。だって、もろ刃の剣を左右に振ったときは、右も左も切れるからね。
右も左もやっぱ切ってますもんね。
そうそうそう。
生ぬるいって。生ぬるいって、もう、生ぬるいって言って最終的にやるのは青函ですからね。
ああ。青函連絡船ですね。
どうしようもない。
その船に乗るとすごい気持ちいいんです、青函連絡船って。本当にね、嫌だよね、あそこの大衆食堂はって。もう脇の匂いとかがすげえ充満してんで、大衆食堂って。
ね、
公衆電話って嫌だよねとか。
いやいや、
あのボックスの中入ったら僕、吐き気がするんだ、公衆電話って。
南で大衆酒場うなっていう、うなちゃんまってネット配信者がいたんですけど、その人がやってたんですけど、もう本当にネットの人って悪口書くの好きな人がいているんで、ほんま体の臭って書かれてて、出てくる料理の画像も、ほんま漂ってそうなものばっかり上げてて、漂ってそうな店主も、なんか晒し上げられてて、食べログがおもちゃになってましたね。そういう大衆酒場うなっていうのがありました。
この間あの電車でいられてた時に、あの東南アジア系のお兄さんが乗ってきて横に立ってたんですよ、ね、でその人多分カレー屋なんかで働いてる人だと思うんだけど、
スパイシーな、
もうね、体中からスパイシーな匂いが漂ってくるわけですよ。俺ね、こっちスキッパラなわけよね。
食べちゃいたいと。
もう、いや別にその兄ちゃんも食べたかないけどさ。あの、カレーの匂いってまずいじゃん、その腹減ってる時に。
そうですね。
ね。で、しかも電車の中だもんね。店の前通ったら店の中入ればいいんだけどさ。もうどうにかなんないよ、これはとか思って。で、いつまで経っても降りないんだ、その兄ちゃんが。うん、でも、ほんと困りましたよ、その時は。まあ、そんな話はいいんですよ。
公害ですね。
ね。というね、ことで、続いて、こちら。長野県長野市からいただきました、50歳公務員、ラジオネーム、タチション大魔王。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ほぼ全裸のポスター、など、制作と無関係な話題。あれはまあ、どうですかね、一応関係はあるんですかね、あれね。
まあ、あるんじゃないですか。表現の自由を最大の、
自分はそれに関してはいろいろ、思うところは
あ。後ほど聞きましょう。で、その、話題、そういう、まあ、制作と直接関係ないような話題ばかりが先行しているような、この東京都知事選挙ですが、政見放送も大変なことになりそうです。NHK では、候補者の紹介に30秒。で、候補者が話す時間が5分30秒。合わせて、1人の候補あたり6分という時間が定められています。で、今回、56人なので、単純計算でも、56×6 で336分。5時間半以上になります。
どうした編成なるんや。
で、選挙期間中に政見放送は、まあ、2回は行われるということで、 合わせて11時間以上の放送時間が確保しなきゃいけなくなるから。
そうですね、100人制限24時間テレビ行きますね。政権放送で。
で、視聴率が気になります。ということで、どうですか。
東京都知事選を視野に入れてる前島和樹さん何か
見てないですよ。
あれ出ないですか。
あ、でもそのね、ほぼ全裸ポスターに関してね。
あ、どうぞ。
いいか悪いかで言ったら、はい、良くないと思いますけど、はい、ただ自分は、はい、いろいろね、そういうそっち系の方がね、う
ん、例えばそっち系ってどっち系、右左どっち、
左のね、
あ、左、
はい、
左は左でも
局のね、
あ、西中島ですね、
あとかね、はい、まあ、もう含みますけど、だけじゃないですよ、ね、なんかその駅のね、アニメのポスターがどうのこうのとかね、
あ、お辻かな、そう、ポスターね、
とかね、あ、でもいろいろね、ありますけどね、言うわけじゃないですか、で、やっぱりこう自分もそういう抗議してる以上は、そういうのは表現の自由規制するのはおかしいって言ってる以上は、うん、一応そのほぼ全裸ポスターだって、うん、戦艦通して戦艦が OK 出したものなんで、うん、
よくあれ出したよね、戦艦がね。
で、そういう正しい手順を踏んでいるものに関しては、どんなポスターであろうが、どんだけグロデスクであろうが、どんだけエロくであろうが、うん、何に関しても自分は、もうちゃんとした手順を踏んでるのであれば、自分は規制しろだったりとか言うべきではないと思ってるんですよ、うん、はい、
ただね、まあ別に俺はその表現の自由は担保されなきゃいけないと思うけれど、はい、うん、今回戦艦は OK だと、
そうです、
で刑事を許したわけですよね、はい、ところが警視庁があれは、その、まあ、モラルというか、わいせつで、おそらく東京都の条例なのか、
迷惑
行為ね、でを適用する可能性が出てきたということで、まあ、剥がしたということですよね。で、これ公職選挙法と、その東京都の迷惑防止条例は、どっちが優位性が担保されてるのかっていうのも。
でも選挙法の上なんじゃないですか。いや、
その法律と条例だったら一般的に
法律ですよね。
だよね。
上位ですよね。
だから今回はおそらく自主規制でしょ。やっぱりビビって、貼っては見たものの、騒ぎになったんで慌てて剥がしたっていうのが今のところの流れかなと思うんですけど、これはもうちょっと議論すべきなところなんだ。
ある意味条例と法律のゴーストップ事件ですよね。
ああ。今ちょっと今いいものを言ったような顔したね。
本当に出せるところ
で聞いてもらった
もん
ですか。
そうです、
まあまあ世の中の人がね、ゴーストップ事件を知らないっていうのが私が散々語るんで、前島君が受け売りで喋ってるということですね。
勉強させてもらってます、
だからまあ今回だからその東京都なのか、はい、国なのか、警視庁なのか、っていう、こういうのをむしろ朝まで生テレビとかやりゃいいのにね、表現の自由と選挙とかって言ってね、そういうのやった方がよっぽど面白いのにね、どうせ番組なんてほら、何の効果も生み出さないわけじゃないですか。
まあ、ある種エンターテイナー、田原さんが切れる番組でしょ。
だったらもうそういうテーマで、もう結論がどこに落ちてるの、着地しようが何だろうが、途中が面白ければそれでいいみたいにすればいいのにね、
とか。宮台真司さんがね、いつまで朝生やってんだよって田原さんに言ってたの面白かったですよ。まあその通り、いつまでこんなことやってんだよ。確かにな。
ぶち切
って
たけどね。
さっき言えますよ、
で、まあ、ともかく、その、政見放送ですけど、これはどうなるんですかね。この、まあ、一人6分っていうのはまあ、もう決まってるやり方だから、これ、NHK のさ、番組が相当潰れるわけだよね、これね。しかもこれ、東京だけでしょ。
そうですね。
ね、で、だから東京だけ特別編成をしないといけないわけで、しかもその、まあ、例えば、何かのこの大型番組だとか、あるいはその、大河ドラマとか、みんなが見るようなやつを潰すと、それはもう、猛攻撃が来るわけじゃないですか。
いや、潰れるみたいですね。紫式部のやつ潰れるから。
で、それをさ、その、今度全国が今度影響を受けて、その週だけはなんか穴埋めのなんか、出演者が雑談をする、トーク番組とかで、ね、変えたりするわけでしょ。
だから、ほんまに怒ってる人言って、出れへんやないかって。
でも実際思うんですけど、もう意外とそういう人気番組ぶっ壊して政権放送流した方が、無理やり見るんでいいんじゃないですか。
いやでも、君は、例えば、カードキャプター桜が好きだったとして、カードキャプター桜がぶち壊されることを許せんか。
許せないですよ。許せないですよ。それ以前に、なんか、国民としての義務を果たさない人の方が腹立ちます。
いや、どう、いやでも。
でもちょっと待てよ。ひょっとしたらですよ。 サブチャンでやるとかってことはないのかな。いや、
それが、だから、あれでしょ、うん、できるんで、
ね、
ですけど、サブチャンやったら政見放送の意味ないです。
無理やり見せることに意味があると。
そうです。いや、だからスイスとかみたいに罰金とか作って、うん、スウェーデンとかね、うん、あの、投票権があったら4万円の罰金とかあるんですよ、スウェーデン。だから、投票率 98% とか94% いってるわけですよね。うん、で、それぐらいの国
だったら。でもさ、うん、5時間も見るのって地獄だぞ、これ。
まあ、逆だったら、5時間こう垂れ流しするわけじゃないですか。うん、じゃあ、いったその5時間の中の普段見てる時間でこう知らんとね、うん、テレビつけたら、政見放送やってる、で、都知事選やってることぐらいには気づくはずなんですよ。
あの、N 国でしょ、あの、ブワーっと周りのところに埋め尽くしてるのは。あれはさ、どういう扱いになるわけ？
あれは本来、候補者が、うん、出すわけですよね。その人数。で、そのポスターの枠を、本来、なんか出したい人に売りますよと、
うん。
っていうのがあったんですけど、けどそれは、なんか、ちょっと、違法や、みたいな感じになってて。
まあまあ。で、例えばさ、今回 N 国って何人出したの、あれ。
31人
く
らい
かかってる。そうそう。まあまあ、で、その人数の分かける6分ずつ時間もあるわけ
です。そうそうそう。
そうするとさ、20人として、うん、要するに2時間はそれで確保できるわけ
だから2時間 NHK ぶっ壊す話できる。
できるわけでしょ？で、途中にさ、その30秒ずつ入るわけでしょ？その6分の間に。で、それはしょうがないから、それがむしろ CM タイムみたいな感じで、うん、で途中の5分30秒でワンコンテンツすげえ面白いの作って、うん、この後も、あの、チャンネルはそのままみたいな感じで、
やりますね。
で、30秒の間にトイレ行ってきたりして、うん、で戻ってきたら続きが始まって、うん、でその2時間ものすげえ面白いの作ったら、すごいよね。
うん、向こうそれが狙いなんじゃないですか。
で、それやっぱ作るのかな、それぐらいのもの。
てか、ホリエモンとかもそういうのがあれじゃないですか。
で、金持ってじゃあそういう。
でもその N 国党もエンタメに特化してるけど、はい、やっぱりその特化してない人も結構いるじゃないですか、うん、面白くない人もいるじゃないですか、うん、それはすごい面白くない人と面白い人の差はすごいあるな。
すごいですね、
うん、いやただほらそのあれは表現が何を使ったっていいわけじゃないですか、うん。だからドラマにしちゃったって全然 OK だし。
うん、ドラマ放映してた時もありましたもん
ね。で、うん、でバラエティみたいななんかにして、まあ、その、あの音楽とか使えないみたいだけど、うん、その、あの、なんだっけな、あの、カラオケとかダメなんでしょ？
ジャニーズの性被害のことを訴えてる人を出させたりとかしてた時もありましたし。
ああ、カワコ？
そうそうそう。はいは
い、なこれね、あの、ぜひうちにも一枚かませてほしいよね。
そうですね。
うん、
一枠だければ、ね。
そうそう。
あの、いや、そんなこと言ったらほんまに300万あるから好きなこと喋っとこいよ、猪木だっていう人出てくるかもしれないです。
そうですか。
よっしゃ、そう、そら全国に被害者がいっぱいいるんで。
じゃあ、候補者は前島和樹で。
いやです。
で、まあ、その、あの、政見放送の司会が私がやるという、その、6分30秒。
いや、おかしいですよね。
で、あの、もう中身特段で登場みたいにしましょうか。
やっちゃいますよ。
もう前島君が黒いガウン着て出てきて、あの、熊倉和夫さんのナレーションみたいな感じで、この人はみたいな。
もっと簡単な方法あるじゃないですか。
何
?NHK 党に300万をもらった300万をそのまま渡して、一枠くれって言っただけの話
です。あ、それでもいいですよ。で、俺と立花隆とで、何小粋なトークを展開するって
なったら。バクバクをする。だって、立花さんだって令和新選組のことを潰そうとしてた時期もありましたから、
ね。だって本来立花さんは、あの、わざわざ令和と一緒に組みたかったんですよ。
まあ、そうそう、そんなこと。
あの、一緒に、2019年の時に、国政政党と。
同時に二つになりましたもんね。
で、仲間やんかと。で、一緒に、なんか、あの、ひがみ合ってらんと、一緒に手つないで頑張ろうや、というふうに、声かけたんですよ。で、消費税。
高橋を返してね。
そうです。消費税 5% に関しても、全然 OK やと。で、最初、令和が出した条件というのはそれやったんですよ。消費税 5% になるんやったら、どうでも手を組むやと。言ってたにもかかわらず、何をあの党がやったかったら無視したんです。
まあ、あいつら平
行それはふざけんなってありますわね。
じゃあ、それでもう行こうよ、それで。ね。
で、なんか令和の被害者、賛成党の被害者と。
どうぞ、お聞きの皆さんで、300万。ね。行きましょう、300万。ね。僕は分かった。
ない。
私も、2万だそう。 今あと298万。
一年後に参議院選があるから、その時前島ちょっと一発かわしてくれよ。
いやいやい
や。やろう。ほら。ねえ。6分30秒暴れるじゃないか。もう。で、ゲストに、富山浩一さん出そう。
てか、でも参議院選は無理ですよ、年齢的に。
なんでろ
35歳でしょ。
あ、そうか。参議院選はそうだ。
あ、そう
か。そうです。
以上、サバ呼べば。
公文書偽造。
いろいろ問題がありますね。
大丈夫、回路大学卒って変えてもいいんじゃないいや、ほんまに出てるか知らんけど。
ということで、まあ、どんな政見放送になるか非常に楽しみでありますけどもね。まあ、すぐにネットで、まあ、キャプチャーされた動画とかがばらまかれるでしょうけども、まあ、どんな感じになる
のか。いや、毎回楽しみにしてますね。もう、芸人より面白いんで、毎年スターが出てくるから、毎回。
これ昔のね、ほんとミニ政党が乱立した時があるんですよ。あの時ぐらいのね、玉石混合ぶりはすごかったっすよ。で、UFO 党とかね。
ああ、ありましたね。
世直し党とかね。世直し党なんて言ったらもうじいさんが出てきて、なんだ、いやいや音頭を歌うわけですよ。私は世直し党です。カラオケを使いたいのですが、カラオケはダメだということなので、
YouTube で見ましたよ。
そのまま歌います。はぁ、エイズウイルス、あ、怖い。恐ろしいのは、どうせ愛っていう話の。
今やった
ら
いろいろ合うんですね、今やったら、ね。
いや、でも、後藤照樹さんみたいにね、男性器とか女性器の話しても大丈夫みたいなんで。
いや、だからね、
そう言ったら雑民党の東郷健さんです。
ああ。噛む噛む。
そう、欧米では、あ、日本人はあの時、いく言います。欧米では、カムカム言います。なんだそれは。
どうでもいい、さすがです。
いや、
あとあれ、なんだっけな、日本なんとか党っていうなんかね、右翼のもう、この特攻服着たおっさんと、特攻服の兄ちゃんが出てきて、それでは我々の、青年行動隊長、中町和夫君の発表です。って、一つ、我々は、日本精神にのっとりみたいなことを言うわけですよ。それでこう、で、それ、もう、最後まで右翼で。で、次の日また見たら、日本なんとか女性党っていうのが出てきて、で、なんか、おばちゃんと、普通のワンピースみたいな、小綺麗な服着たらおばちゃんと、なんか、T シャツとか着て、すげえカジュアルな中町和夫君がまた出てきて、それで、言ってることは全く一緒なんだけど、すげえソフトな。それでは、この後は、私たちの青年部リーダー、中町和夫君が発表します。中町君お願いします。はい。発表します。一つ、我々は日本人として、とかって、全く、で、後で調べたら、その、夫婦なんだ、その、党首が、それぞれ。で、どっちも中町和夫しかいないわけよ、その、子分が。もう、そういう党だとか。
まあ、でも、賢いしって考え方で。
面白かったけどね。
でもやっぱりね、その、ある程度ふざけるって大事かもしれない
ですね。いや、だいたい興味を引くとは絶対。
いや、だから、真面目なこと喋ってても、調べようと思わないけど、なんか面白いこと、やっぱ言ってたら、検索しますもん。
ああ、
うん。そう思いますね。
ですね。まあね、でもね、NHK 党のね、N 国のね、政見放送見て、NHK 党に入れてましたからね。
入れてたんすか？
入れてたとか、2019年の1回だけですけどね。
え、令和じゃなくて？
だから、小選挙区は NHK 党で、N 国で、で、全国区というか、衆議院やった。あれ、参議院か。だから、あれですよね、全国比例が、残念ながら令和って書いちゃったんですけど、
そう
ね、僕も急になんか令和って書いたっていう答え、まあ、声を聞いた瞬間にはぁっていう書いちゃったな、
いや
書いたんだ、書いたんだね、
でも自分はあれですからね、あの方の名前書いてないですからね、
あの方
あ書いたりとも
書けないもん、
そうです、一回とも一回たりとも罪は犯していないと。
ああ。
はい。
あの、無所属の時と衆議院の時で動く相手は。
ああ。
黒歴史ですよ。なかったことにしたい。
そうですね。
さっき生配信の、えのだらの、クロージング部分で、えのきださんも結構、巨人、いろんなことを言えるようになりましたねって、翔ちゃんが言ってくれて、はっと思って。 ひょっとすると俺、こう、アキコウイルスに侵されていて、首筋にその、アキコっていう、あざが、こう、浮かび上がる。
いや、だって、江戸木さんも、でっち上げの芸風とか、やっぱ、すごい、踏襲してるなって思いますもん。
うわ、怖い。
何かあったら、でっち上げって言おうって決めてる人のとこにいたから、ちょっとだけやっぱ映ったのかなって、キラベアさんがなんかちょっと、今から。
もう、まるでこう、ね、ゴジラマイナスワンの最後のシーンで、こう、ね、もう、首筋にこう出てくる。
全国のアキコさんに素です、でも。
ああ。
まあ確かにそれはほんまにそうですね。
だって、ゴジラマイナスワンに出てくる、赤ちゃんの名前、大石アキコだぜ。
そこだけなんか逆映画ですか。
あれ
逆でした。あれどういうことですか。
ぜひご覧いただきたいと思いますね。ということで一旦 CM に行きたいと思います。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか。えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、何これ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン。
どのお店も1万3000円ぽっきり。
思わずはしごしちゃいそう。ご利用お待ちしてます。